気づいた足折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。おはようございます。音川教会の宮武輝彦です。先週は神様からの声を聞くために教会の礼拝に集うことの大切さ、また静まって祈ることの大切さを覚えました。今読みました聖書の言葉は、私たち人間が気づいた足のように、また暗くなっていく刀身のように、とても弱く儚いものであるにもかかわらず、私たち一人一人に神様が真実をもって行くべき道を示してくださることが教えられています。昨年2017年は宗教改革500年の記念の年でした。マルチン・ルターは、当時の教会があまりにも聖書の真理から離れていることに気づき、心を痛めます。そして、免罪符の販売に反対して、95箇条の停滞という抗議文を、ビッテンベルクの城の教会の扉に貼るのです。しかしそれが、法王の怒りに触れ、波紋状を手渡されたとき、孔子の面前で、この波紋状を焼き捨てます。そしてルターは、ドイツの皇帝から、ウォルムスの国会に召喚され、ルターの書いた文章を全部取り消すように迫られます。しかしこの時ルターは、皇帝の前でも、自分に与えられた信仰の良心をもって、聖書の真理に立って、こう言うのです。私の良心は、神の言葉に捕らえられています。私は何者も取り消すことはできないし、取り消そうとも思わない。良心に背くことは正しくないし、安全でもないからです。神よ、私を助けたまえ。アーメン。気づいた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとするとの神様の言葉は、たとえ一人であっても神様の前に立ち上がったルターの心を証しするものです。昨年7月に、音川教会の教会のご主人が、教会の近くの病院のホスピス病棟で亡くなりました。この方は若い時分に洗礼を受けられたクリスチャンでありましたけれども、仕事が大変忙しく、次第に教会の礼拝から遠ざかってしまわれました。しかし晩年には、その教会の奥様がご自宅を開放してくださり、家庭習慣を持つことができました。奥様はご主人が教会になかなか行ってくれないことをとても残念に思っておられましたし、また家庭習慣を持っても出てきてくれるかどうか案じておられましたが、毎回欠かさずご主人は家庭習慣に出られました。それは本当に感謝のことでありました。このご主人の葬式の礼拝におきましても、気づいた足折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとするとの神様の御言葉からお話をさせていただきました。それはたとえ信仰を与えられながらも、教会礼拝の出席が叶わなくなっていたとしても、神様は信仰の灯火を消しておられなかったことをそこでお伝えさせていただきました。もちろん教会礼拝に毎週集うことができれば、それが一番良いことかもしれません。けれども神様はその時にかなって一人一人良きに取り計っておられることに気づかされます。それは信仰は人の功績や努力によって得られるものではなく、神様からの恵みであり、それを生かして用いるのも神様の恵みであることを物語っていると思います。先週ご紹介した大塚のりさんの書かれた賛美歌、わかりやすく解説した本の一つ、賛美歌聖歌物語、疲れし心を慰める愛よに、この後聞きます日暮れて夜は暗くの歌詞が一部訳されています。私と一緒に住んでください。夕暮れですから闇が深まっています。主、私と一緒に住んでください。他の助け出や慰めが逃げ去るとき、 呼び出ない者の助けである主よ、私と一緒に住んでください。人生の終わりが迫っています。この夜の喜びは薄れ、栄光は過ぎ去っていきます。変化と衰退が私を取り囲んでいます。変わることのない主よ、私と一緒に住んでください。私が求めるのは、主よ、私を一別し、一言かけて去られるのではなく、身弟子たちと一緒に住まれたように親しく身を低くし、忍耐をもって自由に交わってくださることです。一時的滞在ではなく、一緒に住んでくださることです。この日暮れて夜は暗くは、死を目前にしたヘンリー・F・ライト牧師が作詞したものです。そしてこのヘンリーの残した歌も、気づいて足折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことのない神様の御守りを歌っているということができます。それは人生の終わりが迫り、人の目には最も心細い時にこそ、十字架なしから三日目に復活された主イエスがエバの途上で心を燃やされた弟子たちに引き止められ、一緒にお泊まりくださいと言われたように、今ただしもイエス様、一緒に泊まってください、住んでくださいと祈るように、聖霊なる神様が私たちの心に信仰の灯火を与えておられるのです。春の日差しがだんだんと近づいてくる今日、私たちの心は日に日に復活の主イエスキリストの恵みによって詰められていきますように。そしてたとえ小さな信仰の芽生え、漁師の気づきでありましても、その灯火を消して消されることのないお方がおられることを知ってくだされば、本当に幸いです。